こんばんは。今日はマルコの福音書の2章です。1節から今日は28節ですね。この箇所を通して一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、どうぞこの学びの時をあなたが祝福してください。導いてください。このマルコの福音書の2章を通して、あなたが語ろうとしておられることを理解できますように、受け取ることができますように、頭でも知性でも理解し、また聖霊が私たちの深いところで与えてくださる理解、私たちの思いや考えや心にこの御言葉の真理が書きつけられていくような理解をどうか与えてください。お願いします。そして私たちの毎日の生活の中で、あなたを知ることや、あなたを求めること、感謝することや、喜んでいることが、ますます現実的になっていきますように。御言葉を分かち合う私に、どうか力を与えてください。私のうちにおられる聖霊が、私を通して語ってくださいますように。聖霊に調和していけますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、2章。まずは、1節と2節をお読みします。数日経って、イエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで、多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。このマルコの2章は、私も前結構開きましたし、有名といえば有名ですね。よく知ってる話でもあると思います。でカペナウムという町にはそのまた来られたというふうになってますね。1章で私たち学びました。カペナウムに、行きましたね。イエス・キリストが1章の21節。それから一行はカペナウムに入ったと。で、安息日だったので、その街道でイエス・キリストは教えられました。しかも権威を持って、律法学者たちが教えるような、誰々先生はこう言ってます、誰々先生はこう言ってますではなくて、御言葉はこう言ってるんだって、神はこういうふうに語ってるんだって、これが真理だ。権威を持った人のように。まあ、イエス・キリストには権威が与えられてますので、その権威あるものとして御言葉を教えた場所です。でその後街道の向かいにあったペテロの家、そこには姑がいて、熱病に侵されていたんですね。だけどイエス・キリストが、彼女を癒しました。でその熱病が癒されたことも聞いて、で安息日が終わった後に多くの人たちが病人であったり悪霊に疲れた人であったり、その助けが必要な人たちがイエスのもとに集まってきました。それがこのカペナウムという町です。でもう一度ここに来られたと。一度離れましたからね。別のところに福音を述べ伝えに行こうって。でまた戻ってきました。で家で教えられていたとありますけど、この家というのはおそらくこのペテロの家でしょうね。その姑が癒された家で、そこに大勢の人が押しかけてきたって。まあ、今私たちの感覚ではちょっと考えられない でしょうけど、その当時、まあ、もしくは今のイスラエルとかっていうよりも、そのベドウィンの遊牧民の人たちというのはこのような文化の中にあって、その基本的に玄関は開いておくんですって。で誰が入ってきても、玄関が開いている限り誰がいつ入ってきても大丈夫、ウェルカムです。だからこの旅人をもてなすという、その人をもてなすというその心とかその行いが、善行だったんですね。だからペテロの家もおそらく多くの人たちが入るぐらい、ですから大きな家だったはずです。でその大きな家にの扉が開かれていて、そこにどんどん入ってくるんですよ、人が。イエス・キリストが中におられるから。で戸口のところまでいっぱいになった。だから中はもちろんいっぱいですし、それで戸口、な玄関ももう溢れるぐらいになって人が入れなくなっちゃったんですね。そこでイエス・キリストは何をしてたんですか。 御言葉を教えていたんですよね。一章の38節を見てみると、イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。イエス・キリストはその福音を述べ伝えるために、神の御言葉を述べ伝えるために、罪の許しを得させる悔い改めを進め、罪を許し、そしてその魂の救いを与えるためにイエス・キリストは来られたんですよ。だからイエス・キリストは来た人々に何をしてたかというと、御言葉を話していました。そこに、3節から5節。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼の信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。中部というのは、Google で調べてみたんですけど、中部というのは、その脳卒中を、やっちゃった人の後遺症として、その半身麻痺になってる状態のことを現代、その中部というふうに、昔中部と言われたのは、そういう脳卒中から来るその後遺症のゆえの、半身不随のことを中部というふうに言ってたそうです。だからこの人は何かの原因でその脳卒中を起こして、それで歩けなくなっちゃったんですよ。立てなくなったんですよ。それでそのお友達4人が彼を担いで、もしくはその床、板の上に乗っけて、でエッサエッサっていうふうに連れてきたわけですね。でもイエス・キリストの元に行こうとしたら行けなかったんですよ。あまりにも人がいっぱいいたので、人一人も入れないぐらい戸口までいっぱいになっちゃってたので、だからこの床を持ったまま中に入っていくなんか到底できなかったわけですね。でも彼らは諦めませんでした。諦めないで何したかというと、その屋根を剥がして穴開けたんですよ。この発想すごいですねイエス・キリストはそこで御言葉を語っていました。教えてました。で、それを聞いていた人たちも周りにたくさんいました。だから、このパラパラパラパラ、昔はそのこういうコンクリではもちろんないし、板張りでもないです。漆喰っていうか、その壊しやすい、その、藁とか、細い木の枝とかを入れた、その漆喰とか、泥みたいなのを固めて屋根にしてたと言われてます。なので、人間の手で剥がせるんですよ。もちろんその修繕もある程度簡単にできるはずなので、この後大変なことにはならないんでしょうけど、でも、屋根を剥がしてでも、イエス・キリストのもとに自分の友人を連れて行きたかったんですよ。で、上からパラパラパラパラいろんなその藁とか土とかが落ちてくるような状況の中で、イエス・キリストは、おそらく苦笑いというか、きっと笑ってたはずですよ。何が行われてるか知ってるはずだからね。で、みんなをなんかざわざわってするんですよ。なんだなんだなんだとかつって。そしたらいきなり天井にバコンって穴が開くんですよ。で、それで、わーとかってなって、何してんだよみたいな、そういう感じの中で、その4人の人が自分の友人を床の上に乗せて、そのロープで吊って、イエス・キリストの元にその下ろしていくわけですよ。騒然となりますよね、その場は。自分の家の屋根が壊されたペテロは、何やってんのお前らみたいな感じの、そういうなんかちょっと混沌としたようなその状況の中で、この中部の人はみんなの見てる目の前で吊り下ろされるんですよ。で、5節にあるように、イエスは彼らの信仰を見てというふうになってます。イエスは彼の信仰を見てではなくて、彼らの信仰を見てというふうにマルコは記録しています。彼らというのは、もちろん、中部の人も入るでしょうし、でもこの4人の人も入るんですよ。こんなことをして、しでかしたとしても、イエス・キリストを憐んでくださるって、分かってくださるって、私たちを、この友人を、私たちのこの行為を、イエス・キリストは同情して、 憐れんで受け入れてくださるって。そして何よりもこの中部の状態であるもの人を癒すことのできる方だって、それを信じたんですよ。友人たちの信仰もここでは、イエス・キリストがその見ていますね。彼らが信仰がなければ屋根を剥がすこともしませんし、そもそも信仰がなければイエス・キリストのもとにこの自分たちの友人を連れていこうという発想にもならなかったはずです。でも彼らには信仰があったんですよ。だから私たちが信仰を持って私たちの周りの人たちのために取りなすということは馬鹿にならないですよ。その人がどんな状況であったとしても、状態であったとしても、私たちがイエス・キリストのその恵みや神の愛や、そのイエス・キリストのゆえに与えられる、誰にでも信じたら与えられるというその福音を信じて、イエス・キリストのもとに祈ってその人をお連れするのであれば、神はその人の信仰ではなくて私たちの信仰を見て動いてくださることもあるってことですよ。だから人のために取りなすということはとてもとてもエキサイティングなことです。本当に愛と熱心さを持って信仰を持って人のために取りなすということは、その人に救いが及ぶわけだから、その人がそのイエス・キリストのもとにその引き寄せられるわけだから、取りなすということは素晴らしいことですよ。イエス・キリストはその釣り下ろされる中分の人に向かって、あなたの罪は許されましたと、その罪の許しを伝えたんですよ。言い渡したんですよ。で、4人の人たちも、4人のその友人たちも、またこの床の上の中部の人も、このびっくりマークとクエスチョンマークが一緒になった、はっていう、ははみたいなポカーンとしたような感じになったかもしれないです。いやいや、そうではなくて、私たちが願っているのはこの病気の癒しなんですけどって。私たちが神に願うときに、神に求めるときに、何かを、何を期待するかなんですけど、何を喜ぶかなんですけど、やっぱその物理的なものとか物質的なものとか、その自分が願っているものが実現するということをなんか期待しすぎてしまって、神が本当はそれ以上のことをしようとしておられるのに、はあ？みたいなちょっとこれ肩透かしなんですけどって、ちょっとこういうつもりではないんですけど、別にあの罪が許される許されないとか関係なしに、罪の許しとかじゃなくて、そのなんか病気を癒してもらいたいんだけどって、今困ってるから、この困ってる状態から抜け出させてもらいたいんだけどって、罪の許しじゃなくてさって。まあ書いてないので分かりませんけど、もしかするとこの人の脳卒中というのは、この人のその罪のために引き起こされたのかもしれません。もうこれはかもです。で、急に血圧が上がるような、自分のその罪に気がついて、その自分、その罪の罪責感とか罪悪感にその苛まれて、で、それで倒れたかもしれません。それはもう想像の域を超えませんけど。必ずしも病気と罪が一緒になっているとは言い切れませんが、罪が私たちの体に影響を与えるというのは十分考えられます。罪があるからそのストレスを抱えるんですよ。で、そのストレスを解消するために何か、例えばアルコールに手を出したり、薬物に手を出したりするわけじゃないですか。あとはその自暴自棄になっちゃったりして、リストカットしたり、いろんなそのことにつながっていくんですよ。だからイエス・キリストは私たちの最も必要なものを、私たちにとって最も大切なもので必要なものを与えようとしてくださるんですよ、いつも。そのタイミングで。だから根本的な解決を与えたいんですよ。なので、彼にあなたの罪は許されたって、その信仰を見て、 信仰によって罪は許される。信仰によって義と認められるから。罪というのは、あらゆる不幸や苦しみの元凶ですよ。アダムとエバの時代、まだ彼らが罪を犯さなかった時、そこには病気なんかなかったんですよ。いがみ合うとか憎しみ合うとか、許す許さないとか、そういうことを以前に罪がなかったんだから、許されるようなこともしないし、許すようなこともされないんですよ。 100% 神を愛し互いに愛し合うというその世界の中に住んでたわけだから、病気もないんですよ。本来永遠に生きるはずだったんですよ。けれども罪が入ってきて、そこに争いが生じ、苦しみが生じて、一番最初にそのアダムとエバの生まれてきたその子供、長男次男は、長男が次男を殺すみたいな、そんなことが起こるわけじゃないですか。で、罪のゆえに病気をするようになったり、この寿命というのができてきたわけですよ。体を癒されたとしても、もし自分の中にその罪が残っているのであれば、その罪がまた引き金になって病気を引き起こすってことだってありえます。当然、永遠の命が与えられなければ、この地上でどれだけ生きたとしても、その命というのは限りがあるわけですから。例えばアルコール依存症の人がいて、その人のために祈って、その人がアルコールをやめられたとしてもですよ、その人の中にあるその罪がまだ残っていて、その罪がまたその罪責感とか罪悪感を与えるのであれば、アルコールと違う何かに手を出すはずですよ。だから根本的な解決にならないんですよ。イエス・キリストは私たちにその根本的な解決を与えたいんですよ。罪の許しという。自分を責めることもなくなるんですよ。人と比較することもなくなるんですよ。で、自分をなんかその義務的に、ルール付けしたり、がんじがらめにして、その不自由にするようなこともなくなるんですよ。イエス・キリストはそこは自由にしたいんですよ。6節から9節。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか、簡単かってことですね。律法学者たちは、その場にいたんですね。で、どうしてたっていうふうに書いてありますか？座ってたんですね。当時、御言葉を教える人は座りました。学ぶ人は立ってました。ということは、この律法学者たちというのは、ここで教えたのはイエス・キリストであるにもかかわらず、自分たちがその律法の専門家であり、自分たちが宗教家であり、自分たちが先生であり、自分たちが教える立場だという、その自分たちの生き方を貫いてるんですよ。当然私たちは座るでしょうって。いや、偉いんだからって。で、そういうその心持ちというか考えていて、で、中部の人にイエス・キリストが罪を許されたというふうにそれ言ったので、彼らを心の中でつぶやいたんですよね。なんでこの人は罪が許されたなんて言うんだろうかって。神お一人のほか誰が罪を許すことができるんだって。この人は神を汚してるって。冒涜だって。彼らの見解は半分正解です。神以外に罪を許す権威を持っておられる方はいません。で、彼らが間違っている部分は、この彼らの前にいるイエスという方が、キリストであり、神であるということを認識してないというか、理解してないということ点において、彼らは間違ってるんですよ。 彼らはイエスがキリストだということを信じなかったし、理解もしなかったんですよ。でもイエスは彼の心を見抜いておられました。ご自分の霊で見抜いていたって。精霊の力ですよ。イエスには心の中の動きを見抜く力があるんですよ。だから彼は驚いたはずですよ。図星だから。一言も言ってないのになんでわかんだろう、この人って。だからイエス・キリストはこの律法学者とかパリサイ人とかそういう人たちに対しても、そのご自分がその神でありキリストであり権威を持っておられる方だということをはっきりと教えてるんですよね、こうやって。で、彼らに質問しました。どっちが簡単かって。あなたの罪が許されたというふうに言うのか、それとも起きて寝床を畳んで歩きなさいというのか、どっちの方が簡単だとあなた方思いますかって。どっちを行うかじゃないですよ。行うかって言ったら両方とも無理ですよ。半身不随の人を癒すことはできませんし、人間には。そして罪を許すということも人間にはできません。両方とも神が与えてくださる奇跡でなければ、神の力でなければ両方ともすることできないですよ。じゃあどういうのがどっちの方が簡単かって言うのであれば、罪は許されたという方が簡単です。なぜなら罪が許されるということはその人の内側で起こることで、それが外に見えないからです。だけど立つことのできない人に起きて床を畳んで歩きなさいというのを言うと、その言った後にそうならなければ、その力が、その権威がなかったということがすぐにバレるから。だからバレない方の方が言うこと簡単じゃないですか。自分が嘘ついてること、自分にない権威を語ることがバレない方が言うこと簡単ですよ。10節から12節。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエスはご自分の持っておられる権威を律法学者たちを含めたこの人たちに、目の前にいる人たちに示すために難しい方を言ったんですよ。つまり起きて床を畳んで歩いて家に帰りなさいということです。これが起きなかったら、その通りにならなかったらイエス・キリストに力がないということになります。だけどイエスが命じた通りに中部の人は癒されて起き上がって床を畳んで家に帰ったんですよ。それを見て人々は驚きました。そしてどうしたんですか。神を崇めたと書いてあります。イエス・キリストはこの場面に至る前に、そこにいた人たちに対して何をしてたんでしたっけ。御言葉を語っていたんですよ。つまり福音を述べ伝えていたんですよ。ご自分が父なる神に使わされてここに来たということを伝えていたはずです。ご自分に父なる神から病気を癒し、悪霊を追い出し、御言葉を語る権威が与えられたということもイエス・キリストは語っていたはずです。だから人々はイエス・キリストを使わして権威を与えた、神を崇めたんですよ。イエス・キリストを通してなされたこの不思議な技、癒し、奇跡というのは、父なる神が与えてくださったものだから、その権威のゆえだから。だから権威を使うものよりも権威を与えたものの方が崇められるべきじゃないですか。だから人々はイエス・キリストではなく、ここで神を崇めてるんですよ。私たちも気をつけていないと、私たちがいい人という、なんか、いい意味でのレッテルというか、いい意味なのかわかんないけど、そういうその評判に、ホクホクしてしまうことになり得ます。もし私の やってることや言ってることを通して私が崇められたり私が称賛を受けるようなことがあるのであれば、私のやり方というのは何かしら間違ってるんですよ。私は常にイエス・キリストや父なる神を、そして私のうちに住んでおられる聖霊を指さすべきなんですよ。だからこのようなことが起こるのは、千尋さんを通して神がこのことを成し遂げておられるのかって、このような真理を、このような愛を語れるのは、神が与えてくださった聖霊によるものなのかって、いや神はすごいなって、千尋さんはすごいなってなったら、私はもうよくやったねっていうふうに言われなくなっちゃうんですよ。私が受けるべき報いというのはそこで終わってしまって、天ではないんですよ。でも肉は称賛されるのを好むからね、いい人っすねとかって、もうあなたいなかったらもうちょっと大変でしたとかって、本当にありがとうございますとかって言われちゃうと、そうっすかとかって、いやそんでもないっすよとかって言いながら、肉はすごくホクホクするんですよ。で次、自分のモチベーションはありがとうって言われたかったり、すごいねって言われたかったり、もうなんか神を崇めるとか神に栄光を返するとか、そういうのなくなるんですよ。自分が崇められないようにするために、私たち常に神を指さしている必要がありますよ。ガラテヤの2章の20節、ガラテヤの20章の20節、パウロはこのように言ってます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自分をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私が今の私であるのはイエス・キリストのおかげだって。何かしら素晴らしいというふうに思えるようなことがあるんであれば、これは私ではなくて、イエス・キリストが私のために死んでくださって、イエス・キリストがよみがえられて、神が私にその信仰を与え、聖霊を与えてくださったがゆえだって、これは私じゃないって。だって私は罪人であり、神から裁かれて、そして罰を受けるのにふさわしい、もうそれしかないようなものであったにもかかわらず、私を通してその愛とか、御霊の実が結ばれてるなんて、そんなのは神業なわけだから、すごいですねって言われるその筋合いは私にはないんですよ。だって私じゃないんだもん。御霊の実でしょ、千尋の実じゃないですよ。なんか美味しそうだけど美味しくないか木下の実そのままだね精霊が結ばしてくださるんですよ。だから私が称賛されるのはおかしいです。私の行いや私の言葉を通して神が崇められますように。13節。閉じてしまった。ちょっと待ってくださいね。13節。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエス・キリストは必ず御言葉を教えてるんですよ。行く先々で。イエス・キリストが行く先々で癒しとか悪霊を追い出したとか、そういうことばっかりしてたんじゃないんですよ。イエス・キリストは行く先々で御言葉を述べ伝えてたんですよ。それがイエス・キリストが使わされた役割だから。福音を述べ伝えるというのが。だからここでも悔い改めなさいって、神の国が近づいたからって、罪の許しを得なさいって、だから何か奇跡とか不思議とかそういうのを私たち求めちゃったりするんですけど、人生の中で奇跡が起こってなんか物事が全てうまくいくみたいな、そういうなんかイメージを持ちすぎると、イエス・キリストが本当に私たちに与えてくださった一番の祝福である罪の許しと、罪の許しのゆえに神が私のことを正しいと認めてくださっていることや、聖霊が与えられていて、その神の愛のうちに、イエス・キリストの愛のうちにとどまるということを助けてくださるという、 そういう根本的な祝福というのを失ってしまうというか、それが感謝できなくなってしまうんですよ。14節から14節と15節、イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。イエス・キリストは主税人レビ、別のところではマタイとなってますから、主税人マタイ。だからこのレビという人は、アルパヨの子レビというのはマタイです。マタイの福音書を書いたマタイです。そのマタイについてきなさいって、つまりペテロとかアンデレとかヨハネとかヤコブに言ったように、私についてきなさいというのは弟子としてついてきなさいということですよ。この主税人としての古い生き方を捨てて、新しく私についてくる命に生きなさいって。そしてマタイはレビはその通りに従ったんですよ。古い生き方を、主税人としての生き方を、人からお金を巻き上げるという生き方を捨てたんですよ。ものすごく裕福だったはずですけど捨てたんですよ。それが罪だということに気がついて悔い改めたんですよ。だから捨てたんですよ。イエスはマタイの家に行って食事をしました。イエスの弟子たちも一緒です。そしてそこには主税人や罪人たちも大勢いたって、一緒にその食卓についていたって。でこういう人たちがたくさんいたって、イエスの周りには。そして彼らはイエス・キリストに従っていたんだって。で私たちも決して正しいものじゃないんですが、イエス・キリストが私たちのことを招いてくださったんですよ。神はイエス・キリストを与えるほどに私たちのことを愛してくださってるんですよ。で私たちと一緒に食事をすることを厭わないんですよ。ユダヤ人の習慣、慣習の中では、風習の中で一緒に食事をするというのは、体が一つになっていくという一致を、意味します。一つのパンを裂いてみんなで回して食べるから。一つの大皿からサラダを取ったり、スープを取ったり、時にはその、ブドウ酒の入ったコップをその回し飲みするんですよ。だから一つのものからみんなが食べるので、同じものを食べるっていう意味で、その食べたものが自分の体の一部分になっていくわけだから、血となり肉となるわけだから、だから一緒に食事をするというのは、そのこの体も一緒にその一つになっていくっていう、そういう意味があるというふうに彼らは捉えていました。だから決して主税人とか嫌われている、ローマにヘコヘコして、でその自分たちの敵国であるローマに税金を納めるだけではなくて、彼らに与えている権利を使ってそのピンハネして、必要以上のお金を取って自分たちの懐をその肥やしていたような人たちだから、みんなから嫌われてたんですよ。こんな悪いやつと一緒になってたまるかって、公然と罪を犯しているような人たちと一緒になってたまるかって、私はこんな奴らと一緒に食卓なんかにつかないって。で、それが律法学者とかパリサイ人たちが考えてたことですよ。16節から16節と17節。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。律法学者たちにはイエス・キリストのこの行動が理解できなかったんですよ。は？何やってんのって。気持ち悪くないのって。それで彼らは弟子たちに言ったんですよ。あんたのとこの先生は何やってるんですかって。あんな主税人や罪人たちと一緒に食事をするなんてって。でもイエス・キリストはそれを聞いて彼に答えました。私は彼らのために この世に使わされてきたんだって。イエスはご自分を必要とするもののために来てくださるんですよ。イエスは罪を許してくださる方です。私たちを罪からあがなってくださる方です。私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださる方です。自分の罪を自覚して、許しを求める人々を、神の国に導き入れたいんですよ。良くなることを願って、医者を求める人たちのように、罪の許しを求めて、ご自分のもとに来る人々を招くために来られたんですよ。私は、決して正しいものじゃないです。私は許されるべき隅々というのが自分ではわからないぐらいあります。だから私には、数えきれないほど、腐るほど、嫌というほど、イエス・キリストを求める理由があります。この罪が許されないで、いると、いつか清算しない時が来るから、といけない、清算しないといけない日が来るから、そうなってしまってはまずいので、私は罪を許してくださる。私は罪からあがなってくださる。私の罪を負って罰を代わりに受けて私が罰を免れる唯一の方法であるイエス・キリストを求める理由は5万とあります。あとは私がイエス・キリストを求めるかどうかです。自分が悪いことに気がついたとしてもキリストのことを求めないのであれば、私はイエス・キリストのもとに行かないんですよ。病気してもあんまり病院行きたくないんですよ。自分が病人だっていうことを認めたくなかったりするんですよ。いや、自分でなんとなく治るはずって。自分の自然治癒力とかにかけたくなるんですよ。そんな弱くないって言いたいんですよ。そう思ってるんですよ。だから少なくとも私は、病院に行くのがあんま好きじゃないです。変なプライドです。罪に対しても一緒だったりするんですよ。いや、もうちょっとマシにな自分になるからって。何の根拠もない。自分の頑張りでもう少し良くなるからって。だから今はごめんなさいする必要はないみたいな。もうちょっとしたら、この罪は犯さなくて済むように私は自分で何とか律することができるとかっていうふうに考えちゃって。でも犯した罪はどうなるねんっていう、そういうのはもう理屈として合わないんですけど、そこでその自分の中で一生懸命考えて、へりくつこねてキリストのもとに行かないように、自分が罪人だっていうことを認めないように、ただこの病気さえ治してもらえれば、この状況からさえその私を、抜け出させてもらえれば、この苦しい中を通過さえさせてくだされば、あとは私大丈夫です。根本的に必要なのは罪の許しなんですよ。私が求めさえすれば、私たちが求めさえすれば、誰であってもイエス・キリストにあって罪の許しは得られるんですよ。でも求めなければ、古い生き方にあぐらかいて、これは捨てないけども、これだけは与えてくれみたいな、そういうその関わり方をしてる限り、私は新しく歩めないんですよ。18節。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか？また質問してるんですよ。彼らは自分たちの習慣とか慣習とか、そういうその古いイエス・キリストと比べるとね、古いその習慣、慣習、しきたり、文化の中から出られないんですよ。出たくないんですよ。これが正しいと思ってるから。かたくなに。私たちも、バプテスマのヨハネの弟子たちも断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないんですかって。パリサイ人たちは定期的に週に2回と言われてますけども、決められた日に断食をしていたというふうに言われています。これは別に立法の規定とかじゃないんですよ。 彼らの慣習です。彼らが考えて週に2回断食しましょうよって。だからパリサイ人たちは自分たちの慣習という物差しでイエス・キリストを測ってるんですよ。自分たちの常識で、その自分たちの常識という範疇でイエス・キリストを測ろうとしてるんですよ。イエス・キリストは神だから、そんな自分たちのパリサイ人たちの、また私たちの持ってる物差しで測れるような方じゃないんですよ。そもそも私は神から罰せられるのに、もう十分すぎるほどの、嫌というほどの理由があるのに、その私を許すなんていう、そのためにイエス・キリストを与えてくださるなんていう、そのこの福音というのは、私の持ち合わせてるこの計りでは、物差しでは計りきれないんですよ。パウロもエペソの人たちに対し祈りの中で言ってるじゃないですか。イエス・キリストの、私たちの人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を知ることができますようにって。だから聖霊の助けなしに、罪が許されたというその体験なしに、イエス・キリストの愛というのを知ることできないんですよ。私たちの人知をはるかに超えてるから、あまりにもその愛というのが大きすぎて理解できないんですよ。なんで私なんかのために死んでくださるんですかって。だから自分の持ってる古い慣習とか、その自分のしきたりとか、自分の決まり事とか、自分のその常識の範疇とか、そういうものをその計りにして、物差しにして、イエス・キリストやイエス・キリストが語っておられることを測ろうとすると、無理な話ですよ。19節と20節。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし、花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。イエスの弟子たちが今断食しない理由です。今、その花婿であるイエス・キリストと一緒にいるからだって。結婚式の前に断食して、その顔をやつしたり、またその心悲しくなるというか、断食する必要はないんですよ。喜びの日だから喜べばいいんですよ。断食というのは、このパリサイ人たちが行っているように、決められているからやるんではなくて、必要だからやるものなんですよ。宗教的なパフォーマンスとしての断食というものに何の意味もないんですよ。習慣としての行いに何の意味もないんですよ。そこに愛がなければ何の意味もないって。だから神に対する愛や周りの人たちに対する愛、その愛のゆえに誰かを取りなしたり、神を愛するというために自分のことを求めて祈ったり、で、そうやってその切実に祈るために断食するんですよ。自分の中にあるその食欲を殺して断食を何日かすると、その食欲がなくなってくるって。もう本当にその死ぬ限界まで来るまで、食欲っていうのは湧いてこないんだって。あるところ過ぎると。だからその何を食べようかとか、そういうその食欲っていうのが常に人間の体には維持するためにありますけど、それを殺してその神の前に出てって、その何を食べようかとか、その食べる時間とか、その片付ける時間とか、そういうのを全部その神に思いを向けて、助けてくださいとか祈るためのものですよ。求めるためのものですよ。だけど弟子たちは今イエス・キリストと共にいるんですよ。だからこの花嫁である、ごめんなさい、花婿であるイエス・キリストという方は、その必要のすべてを満たしてくださるんですよ。物質的なものであろうと、経済的なものであろうと、霊的なものであろうと、肉体的なものであろうと、何でもイエス・キリストは満たすことのできる方なんですよ。だからイエス・キリストと一緒にいる間に断食する意味はないんですよ。だから私たち天国に行ったら断食はしないはずですよ。 イエス・キリストと共にいるのに断食する必要はないですよ。嘆いて何かを求める必要はないですよ。しかし必要に迫られて、この弟子たちは断食する時が来るって、それは花婿、つまりイエス・キリストが取り去られる時だって、イエス・キリストが捕らえられて十字架にかけられる時、イエス・キリストが天に帰られた後、エルサレムをはじめ広い範囲でクリスチャンが迫害されるわけじゃないですか。そのような時には彼らは断食して神に助けを求めながら祈ったはずですよ。だから断食というのは宗教的なその慣習としてやるものではなくて、本当に必要に迫られてやるものだって。21節から22節。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。で、古いものと新しいものを一緒にしてはならないということです。このパリサイ人たちは、その古いもの、自分たちの習慣とか自分たちの慣習とか自分たちの文化とか自分たちの言い伝え、それでイエス・キリストを測ろうとしたんですよ。だからそこでイエス・キリストを測って、その古い布を新しい布でその次をするようなものだって、そしたらまた新しい布が伸びるときに、古い布というのはもうこれ以上伸びないから一緒にその破れてしまうって、破れはもっと大きくなるって、古い皮袋にブドウ酒を入れたら、そのブドウ酒は新しいからどんどんまだ発酵するんですよ。発酵するとどんどんその広がっていくから、皮袋は古くなっているので、これ以上大きくなることができなくて破れちゃうんですよ。だからそういう意味で古いものと新しいものは一緒にできないって、別にその昔良き古き時代のものが全て悪いと言ってるわけじゃないですよ。そういう話じゃないです。こと神に対する理解だとか、こと自分の生き方だとかいうときに、イエス・キリスト以前の生き方やイエス・キリストを知る前のその自分の価値観、考え方っていうのと、イエス・キリストを知った後、イエス・キリストを信じた後の生き方や価値観や考え方っていうのを一緒にぐちゃぐちゃにそのミックスしちゃいけないって話です。じゃないと破れはひどくなってしまうって。古いものは、この文脈では、律法学者たちの習慣ですよ。慣習、しきたり、言い伝え。新しいものは、イエス・キリストが教える御言葉です。古い自分の常識や生き方を捨てて、イエス・キリストが教える御言葉に生きる必要があるんだって。私たち、聖霊が与えられていて、聖霊が私たちの内側で、霊の領域から私たちの意識の領域、魂の領域に、そのイエス・キリストが語ってくださった御言葉を思い起こさせてくださるんですよね。御言葉の理解を与えてくださるんですよ。なるほど、そういうことかって。聖霊によってイエス・キリストを知る前の私たちの生き方や、聖霊によって私たちがイエス・キリストを知る前の価値観というのを全特化してもらう必要があります。全特化ですよ。一部特会じゃなくて全特会です。じゃないと必ずどっかで破綻するって。何が正しいのか、何が間違ってるのか、罪について、義について、裁きについて、聖霊は世にその過ちを認めさせるって。ああ違ってたのかって。そうやって私たちの古い生き方とか考え方、価値観というのを聖霊によって全特化してもらうんですよ。古い自分を脱ぎ捨てて、新しい人、イエス・キリストを着るんですよ。そうやって。23節と24節。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると、弟子たちが、みちみち、穂を摘み始めた。すると、パリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのに、してはならないことをするのですか。 パリサイ人がイエス・キリストの弟子たちを、非難しました。申命記の23章25節。申命記の23章25節。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし、隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。人の畑から収穫してはいけないけども、手で取れる範囲では食べていいよってことです。お腹が空いてるんだったら。それが安息日だろうと、何だろうと、律法は許してるんですよ。だけど彼らはしてはならないことをしているって。安息日なのにって。で、何に照らし合わせてそんなこと言ってるかというと、彼らの言い伝えですよ。自分たちで作ったルール。神が与えたルールではなくて、律法ではなくて、自分たちが作った自分ルール。それによって、それに従って古い物差しを持ってきて、イエス・キリストのことを測ろうとしてるんですよ。25節と26節。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。ダビデが自分の息子に追われた時ですよ。で、彼の友の者たちが、そのエルサレムからもうギリギリのところで逃げたんですよ。で、ひもじかったので、何か食べるものありませんかって、この大祭司に聞いたら、祭司たちが食べる備えのパンだけはありますよ、と。で、もしその女性で身を怪我していないのであれば、あなた方は皆食べることができますって。それで彼らは食べたわけじゃないですか。イエス・キリストはここで何を言ってるかというと、安息日だろうと何だろうと、神が与えられた律法というのは、人のために設けられたものだってことです。だから、安息日の規定とか、祭司しか食べてはいけないとかっていうそういう規定というのは、人の命と天秤にかければ、人の命、人の必要を満たすというところに軍配が上がるってことです。だけどその原則を無視して律法を守るための律法を作り、律法を守るというのが人の義務だというふうにこのパリサイ人たちは考えていたので、すぐに人を非難するんですよ。こんなことやって、あんなことやってって。27節、また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。安息日もまた、だから律法は人のために設けられ、安息日もまた人のために設けられたものだって。イエス・キリストは安息日の主でもあるって。だからイエス・キリストが言うんだから、そうだよって。旧約聖書を見て、律法の数々を見るときに、どういう印象を受けますか？うわ、なんかめんどくせえって。ルールルールルールかよって思ってしまうことがあります。けど、その一つ一つのルールというのは、私たちを苦しめるため、私たちをある意味罪に定めるためというものでもないんですよ。まあ、イエス・キリストの罪の許しを得るという意味においては、私たちの罪を明らかにするというものでもあるんですけど、本来、律法というのは、なぜ人に与えられたかというと、人を守るためですよ。その罪から守るためですよ。だから、律法というのは、いいものなんですよ。けれど、それを人の側で、あたかも、律法が人のために設けられたんではなくて、人が律法のために作られたような、だから私たちはこのやんないといけないんだっていうこのルールでその自分を縛るから、だからなんかおかしいことになるんですよ。イエス・キリストは そのことを光を当てて立法とか安息日を。そうじゃないって。本来は立法というのは神が人を守るために人のために与えたものであり、安息日もまた叱るべきだって。考えてみてくださいよ。一週間のうち一日ですよ。全く仕事しないんですよ。それだけでちょっと気が楽になりません？私たち結構働いてるから。一日に何にも働、その働きをやめて、で、それで神を思い巡らすんですよ。忙しくしてる手をやめて、なんか自分の、趣味に走るとか、レジャーに走るとかじゃなくて、ただそこで本当にその神の麗しさを見たり、神の約束の正しさを見たり、イエス・キリストにある罪の許しを考えたりする、そのような時間を24時間持つんですよ。余計なことしないんですよ。そしたらどれだけ私たちの内側が整えられていくかですよ。だからといって1週間に1回安息日しなさいっていうふうに今度はやっちゃったら、またルールになるわけじゃないですか。でも、何のために神が安息日を定めたかということを覚えておく必要はあると思います。私たちがその日曜日、その礼拝として登る、その教会に集まってくるときにしても、やっぱある意味安息日の面があるんですよ。いろいろとアクセスしないで、いろんなものを持ち込んでこないで、本当にそのただシンプルに御言葉を通して神について学び、神の素晴らしさを味わい、その、賛美して、神を褒めたたえて、同じイエス・キリストによって許された人たちとのその関わりの中で、神を愛し、互いに愛し合っていくという、この関係に、その、行こうんですよ。仕事じゃなくて。そういうのは本当に私たちにも必要ですよ。だから古い生き方、古い考え方でしなければならないというのを、どうしてもその信仰の中に持ち込もうとするから、私たちは。だから苦しくなるんですよ。だ古い生き方ではなくて、聖霊によって全特化してもらって、イエス・キリストが語ってくださっている聖書が明らかにしておられることが、私たちの基準となっていきますように。聖書はじゃあ何て言ってるのって。私はこう思うけどって。あなたはそう言うけどって。御言葉を学んで御言葉を調べるということは、とても私たちにとって有意義なことです。神は私たちのことを愛しておられて、私たちのために、私たちを守ったり、私たちの祝福となるために、一つ一つのことを決めておられるわけだから。神を愛することは、重荷になるわけじゃないはずですよ。神に応答することは、私を苦しめることじゃないはずですよ。もし、そうなっているのであれば、一度立ち止まって、そして、神の麗しさや、イエス・キリストの十字架によって自分が許されたという、この大きな恵みや、このイエス・キリストの福音を思い出す必要がありますよ。聖霊によって古い自分を捨てて全特化してもらえますように、新しい自分にイエス・キリストを信じる、イエス・キリストに従っていく、イエス・キリストに信頼する歩みをしていくことができますように祈ります。天の父さん、イエス・キリストの皆の上にお願いします。どうぞ私の中にあるまだ古い考えとか、自分の常識とか、今まで染みついてしまっている生き方とか、そういうものから私をお救いください。聖霊によってその一つ一つを捨てて、イエス・キリストが語ってくださった、聖霊が与えてくださる新しい基準に、新しい生き方に生きることができるように、どうか全特化してもらえますように、どうぞ助けてください。古い自分が出てこなくなるまで、何度でも何度でも何度でも、あなたの前に助けを求めて、古い自分で聖書やあなたのことを、イエス・キリストのことを、聖霊のことを図ったりするんじゃなくて、あなたが与えてくださる新しい御言葉による理解を持って、あなたを理解し、イエス・キリストを理解し、聖霊を理解していくことができるように、私たちをお助けください。お願いします。そして、毎日の生活の中で、また一週間のどこかで、少なくとも、あなたの前に本当に静まって、 あなたが私のためにしてくださったことや、私に約束してくださっていることの一つ一つを思い出して、あなたの前に憩い、あなたを賛美し、あなたを崇め、個人的にあなたを礼拝することができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。